寺本先生に説教をいただきます。
おはようございます。先週は同志社大学の進学研究会というのがありまして、たくさんの、まあ、同志社の関係の牧師先生やあるいは教会の方々が全国から集まって、協議会が持たれました。そして、まあ、親しい人と話し合う機会が与えられて大変感謝でありましたが、まあ、そんな中でですね、いろいろこう情報交換といいますか、まあ、どうだこうだって自分たちの消息を、まあ、言い合うのも一つの楽しみですけれども、まあ、その中でですね、一人の方がこんなことをおっしゃってたんですね。教会を辞めなきゃならなくなった。まあ立派な教会なんですけども、ある教会を辞めなきゃならなくなった。どうしてなんだと言ったら、いやいや役員の人たちの言うには名前をしょっちゅう間違える。本当にあんなんでは困ると言われて、辞めざるを得なくなった。そう言われたから私も黙ってしまいまして。名前を間違いぐらいで何だよと思ったんですけど、そんなことは困りますとこう言って、いやいや私はもうそんなどこではない、しょっちゅう間違えてると思いましたけども、まあ、世耕教会、まあ、寛容な方々がいてくださってありがたいことだと思って感謝して帰ってまいりました。私たちは、まあ、こう共同体っていういろいろなると共同体を成している。家族も共同体ですし、教会も共同体、地域も共同体。人間の集まるところですよね。そういう意味で教会っていうのは集まるところだ。私はそれを共に合う教会って書きたいなと思うぐらいなんです。教会っていうのね。で、教える会っていうよりも、一緒に出会って一緒に神様を礼拝するところ、これがまあ教会だろうなと思っています。教育もそうだと思うんですね。教育も教え育てるということもそうだけども、共に育つ、親が育つ、子が育つ、教師が育つ、共に育ってこそ本当に子供が成長していくんです。誰かが知ってて誰かが学ぶというだけじゃない、こういう交流がなければ、教会も同じですね。そういう交流がなければ、この、まあ、フラットな関係といいますか、本当にこう行き来し合う、共に学び合う。で、家っていうものもそういう意味では安らぎの場であろうと思いますね。ただご飯を食べるっていうだけじゃなくてですね、ホームレスっていう言葉が言われますが、ホームレスで本当にホームがなくなっている、ハウスレスっていう言葉、家、建物がない、建物はあるけれども本当にその建物の中でホームになっているか、そこがそういうようなこともやっぱり私たちが問われなければならない。それはどういうことかというと、弱さをどうしているかということだと思うんです。弱さや辛さや汚さ、欠点をどうしているか。で、そういうものを共有し合い、そういうものを癒し合える共同体。これが教会であり、あるいは職場であり、あるいは地域である。それがなかったら何も正しいことを言っててもですね、やっぱり共同体にはならない。で、教会が教会になっていくということは、そういう本当に弱さを補い合ったり助け合ったりしていく関係があるかどうかということだと思います。きれいことばっかり、正しいことばっかり求め合う家庭にはですね、それは家庭が存在しない、成り立たない。家 家庭として共同体としてその真価が問われるのは大変な時、困ったことだと思う時、弱さが現れる時、それをどうするかということではないでしょうか。大変な状況になっている時に傍観者のような解説者になったりしてませんか。そして危機になったその危機の原因をあれこれと探り問い、小さなことを責めたり、あの人が悪い、この人が悪い、あんたが悪いということばかりを荒探しして、できなかったことを責め合ったりする、そういうようなことばっかりしていると家族にはなれません。もちろん責めたり反省したり争ったりすることは当然あります。そういうことはいけないわけじゃない。しかしその中で最終的に取り繕う、家族が何か障害を抱えたり大変なことに出会った時、あなたたちはどうしますか。その時家族として親として子としての真価が問われているのです。その時こそ家族になる時なんだ。その時こそ教会になる時なんだ。その時こそ神の民となることなんだ。そういうことを抜きにして私たちは神の民っていうことを知る機会がないんだ。そういうことを抜きにして家族というものを本当に実感できることがないんだ。困って窮地に立たされている人に対して相手の蘇生を責めたり、日頃の溜まっていた鬱憤や不満をぶつけたりばかりしているだけではない。それは共同体をなさないでしょう。その人自身が自分の中に力がないことを証明していることになります。そしてそういう人の欠点ばかり見つけているときにはついつい道徳的になり正当論者になり形式論者になるのです。イエス・キリストの十字架は血を流し肉を裂いた、それは本当に私たちの弱さを担ってくださった言葉であります。血と汗、そういう言葉がそういう中から言葉になっていく。愚痴を言う、弱さを吐いてしまう、それは私たちの常ですけれども、それをどう聞くか、また私たちはそれを本当に分かち合えるかということです。私の友人に堀井達夫君という人がいます。で、これいつかお話したことがあるかもしれませんが、彼は私の学生時代の同級生ですけれども、この足をですね見せるんですね、すねを。で、大きな手術の跡があるんです。僕はこの手術の跡が本当に誇りなんだよ、彼は言うんです。どうしたんだ。いや、これね、中学校の時足とってもない大変な病気の骨の病気になったんだ。で、家が貧しくて病院にも行けなかったんだ。でも私の母親は京都大学病院に僕を連れて行った。で、その時にはよそからですね、きれいな着物を借りて、そして病院に行ったんだ。で、病院のお医者さんは私のことを、まあ、診断してですね、即入院、手術しないと足を切ってしまわなきゃならない、今だったら間に合うから手術しましょうということ。で、戦後間もない頃ですから、 大変だ。で、教大の先生がその出頭してくれる。で、そこで聞かれたのは、お金が大丈夫かってこと。これね、私本当にこの前旅行してですね、プラハのホテルで、まあ、北村さんという方が風呂場で倒れたんです。これ倒れたもんだから、その血が頭を打って血がバーッと出てるんです。そしてどうしようって、みんなお年寄りばかりどうしようって言ってるから、私に電話かかってて、どうしようって言うから、よっしゃって、それでフロントに言うてですね、そして救急車呼んでもらったんです。そういうのもちゃんとしてくれないんだよね。で、救急車来たんです。で、救急車来て、あ、大変だって言ってやったら、まず聞くことは何かと、お金があるかって言うんです。お金があるかってどういうことじゃない、こんななってんのにお金がなかったら運ばない。現金があるかって、現金のですね、向こうのあのお金を見せたらですね、うんって言ってるんです。で、カードがあるかって、カードあるあるって言うと、そしたらようやくと連れて行ってくれた。で、近くの病院に行ったら、今度お医者さんがまた同じことですね。お金があるから、お金があるから大丈夫だって、保険もかかってるし、そしたらしてくれるんです。お金があるかってなんちゅうこっちゃね。でもこれ堀井君もそうだったっちゅうんです。日本で、今の日本では考えられないのにね、まず治療するじゃないですか。でも金があるかって聞かれた。ほんで堀井君のお母さんはですね、いい着物着て、金に糸目はつけまい、こう言ったって言うんです。金に糸目はつけない。最善のことをやってください。言った。で、それを聞いてた堀井君はおろおろしたって言う。何言ってんの。うちはもう借金取りがついて、もう大変なことを分かってる。お父さんをおろおろして、病院なんか行くなって、また金かかるって言ってるのに、お母さんは、ええ着物をよそから借りてきて、金に糸目はつけないんですよ。なんじゃと思ったって言う。そして、どうしてくれた。そして無事にですね、病気が治って、足がしっかり、腕の病気が治って良くなった。でさ、退院っていう時に、実は私のところには金がおまへんねんってこう言ったって言うんです。だからもうお医者さんカンカンに怒った。しかし返せっていうわけに関し、病気は足はしっかり治ってた。で、この母親を僕は誰よりも尊敬するんだって私に教えてくれた。ああ、そうか。私たちはそういう、まあ、詐欺のようなこと、まあ、でもですね、子供のためにした、この母親、偉いなと思うんですが、ヨブの友人エリファスは、ヨブの状態を見て黙っていられなくなって語り始めました。ここで友人は同情して、黙って、しばらく黙ってるんですけども、言わざるを得なくなって言う。それはヨブにとっては慰めにはならず、傷ついていたものを痛みつけ、さらに大きな障害をぶつけるような結果になってしまう。すなわち正論をぶつけるんです。不幸になっているヨブに対して、あんた何か悪いことしたんだろう、神様がこういうふうに苦労を不幸をもたらすのは何か悪いことしてるのが当たり前なんだ、あんたは悔い改めて神様に許してください、私は悪いございますって言ってない。それ言わないで自分の泣き言や呪い言を言ってる。なんちゅうことだ。強い時にはえらい良かったけども、今弱くなって、この不幸になって、今何ちゅうざまなんだって叱っているんです。神様は、そんな不当なことをするわけない。あんたが悪いんだ。だから、悔い改めて、神様に許しを乞いなさいと、こういう説教を、さーっと、これはもう正論なんです。何か、悪いことをしたから不幸が来てんだ。だから、だけど悪い ことしなくても、何悪いことしててもですね、不幸になってない人結構います。で、ヨブはそういうことも言うんです。自分は別に悪いことしたからこうなったとは思わない。だからエリファスは攻撃する。ヨブが苦難の中でも弱音を吐かず信仰に固く立っていてほしかった。神に対して文句を言うような態度は取ってほしくなかったのでしょう。元気な時のヨブからは想像つきません。どうしてしまったのと戸惑い、このままではいけない、一言注意しなければいけないというエリファスです。私たちもついついそういうことをやってしまうんです。その子のためだ、その人のためだと思って一生懸命説教する。ヨブには苦しみの中にあっても、神をあがめ、自分の罪を悔い、肉体は滅びても魂は生き生きとした姿勢をとっていてほしかった。これぞ神の人という立派な姿を見せてほしかった。しかるにヨブはなんと浅はかなことでしょう。泣き言を言って自分の罪を認めようともせず、神に恨みつらみを述べ、自分の性を呪って悔い改めようとしていない。これは黙っていられない。あえて一言言ってみよう。あなたを疲れさせるだろうか。が、誰が物を言わずにいられよう。最長老であるエリファスが唇を切って言うのです。知恵と合理的な神学の代弁者として冷静な批判を投げかけます。以前のヨブは多くの人を諭し、力を失った手を強めてきた。あなたの言葉は倒れる人を起こし、崩れる膝をに力を与えたものだった。だがあなたの上に何事かが降りかかると、触れるとあなたは弱ってしまう。それがあなたの身に及ぶと怯えている。完全な道を歩むことがあなたの希望ではなかったのかと責め立てるんです。しかしこの忠告は正しいようであれば捨てている。物事の中に 99% 正しいけれども 100% 間違っていることがある。99% 間違っているけれども 100% 正しいことがある。それは何か、それは何かっていうと、血と汗なんです。関係なんです。関係の中でそういうことが起こるんです。人間の生きている様なんです。間違っている。ヨブエリファスは 99% 正しいことを言ってるんですけども 100% 間違ってるんです。間違っているだけではなくて、とっても有害だったんです。私たちはヨブの叫びは不信仰に聞こえるけれども、ある種の慰めを覚えます。それに対してエリファスの言葉は使徒を死なせるんです。エゼキエル書の13章の5節には、あなた方は主の光、ペッタッため破れ口に登らず、またイスラエルの家のために石垣を築こうともしないという言葉を述べています。奴隷の状態であったイスラエルがバビロンから帰還したとき、自分たちの町を守る石垣が崩れ、惨めな状態になっていました。矛盾に満ちていたのです。そのようなイスラエルが立ち返っていくために、 ある人たちはその破れ口に立って自分の家の前を修復しようと一生懸命努力していたのですが、立派な学者たちが破れを批判し欠点ばかり指摘して自分でその手を汚そうとしない、この人たちのことをエゼキエルは厳しく批判するのです。お前たちの言ってれば正しいかもしれない、しかし何だ、困っているこの人たちのためにお前の手を汚しているのか、汚そうともしないでそんな言葉を言うことは何の力にもならないぞ。破れ口に立つ者、そのために自分が非難されてもいいじゃないか。この人たちのことをエゼキエルは厳しく批判します。良いことを立派なことを言うけれども、そのために自分は手を貸そうとしない、そのような人は主の十字架を見ても同じことを言うだろう。あれは罪を犯したから十字架にかかったんだ。正しい人なら十字架から降りてみなさい。人々は主が十字架に切られた姿を見てそう言いました。神の子なら自分を救ってみろ。侮ったキリストの受難を彼の罪の結果としてしか見られなかったからです。彼の受けた懲らしめによって私たちが平和を与えられた、そのことを知らなかったんです。痛みの中にある神の御心を見逃していた。私たちも共同体を作ろうとするとき、必ずそこには痛みや悲しみや弱さや矛盾にぶつかるものです。そのときにイエスが力を振るってワイワイワイワイ解決してくれるわけではない。先ほどお話したように大変な権力が襲ってくるとき、無力に十字架にかかってうつむいているキリストしかいないかもしれない。イエス様は私たちの破れ口に立ってください。そうして私たちの側に立ってくださる方がいる。私たちに説教するんじゃなくて、私たちが責められるその責めを一緒に聞いてください。修復しようと呼びかけ、自ら批判を浴びてください。私たちはその主を仰ぎ見つつ、互いにその破れ口に立つものでありたい。その修復に立ちたい。弱さがあって当然、非難されて当たり前、それは正解かもしれない。そこにキリストが立って償ってくださる主を仰ぎ見つつ、この共同体をの中でキリストに共に出会うものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、新しい月が始まりました。9月、あなたからどうぞ命を与えられる出会いをする月としてくださいますように、私たちの歩みを整えてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。